コで発生した新型インフルエンザは世界各国に感染が拡大。ゴールデンウィークの外遊中、総理は各国と協力して対処をしていくことで一致した。大型連休の帰国ラッシュを受け、成田空港では検疫官300人を投入。厳戒態勢を敷いたが、ついに国内でも感染者が発生。政府は引き続き新型インフルエンザの蔓延を防ぐべく万全の対策を講じるとしている。先月不法入国で国外退去を命ぜられたフィリピン人カルデロン夫妻が娘を残し母国に帰国した。他人名義のパスポートで来日、95年に娘のりこさんを出産。2006年に不法滞在が発覚し、強制退去処分を受け、最高裁で処分が確定した。
やっぱり私にとって日本は母国というものなので、家族3人で私の将来のために、これからも勉強を続けるために日本に家族3人で残りたいと思っています。
一家は娘が日本語しか話せないことなどを理由に在留特別許可を求めたのだが、
基本的には家族揃って国外退去していただくというのが最終方針でございますけれども、子どもさんに限ってはちょっと在留特別許可を出してもいいということも申し上げております。
偽造パスポートで入国したことを重く見た法務省は、のりこさんだけに在留特別許可を与えた。特別な事情があれば法務大臣の裁量で不法滞在者にも在留を認めることができるのが在留特別許可制度。去年およそ7000人に許可が下りた。一方で2万8000人以上が強制退去させられた。行政が家族を引き離すことへの人道的な問題。他方で不法入国したのだから、のりこさんへの在留特別許可も与えるべきでないという声もあるなど、カルデロンさん一家の問題は日本の在留外国人政策の問題点を浮かび上がらせた。今国会でも外国人の在留管理を見直す法案の審議が行われている。その柱は外国人登録証に代わる IC チップ入りの在留カード導入。法務省が外国人管理を一元化するのが狙いだが、このカードの常時携帯義務を課すべきとする与党と反対する民主党の対立が続いている。現在在留資格を持つ外国人は215万人。続々と来日する外国人たち、日本人は彼らとどう付き合っていくべきなのか。日本は天国地獄、在日外国人決起集会。
経済危機に続いて新型インフルエンザの恐怖に世界中が大混乱。国際社会で今こそ日本が果たすべき役割とは何なのか、今夜は在日外国人の皆さんと共に徹底討論していただきます。ゲストは政治評論家三宅久一さん、
こんばんは。
自民党衆議院議員河野太郎さん、
こんばんは。
公明党衆議院議員大渕芳典さん、民主党衆議院議員渡辺修さん、
よろしくお願いします。
拓殖大学教授王書光さん、武蔵大学准教授で日系ブラジル人のアンジェロ医師さん、
こんばんは。
東海大学准教授キム・キョンジュさん、コラムニスト勝谷雅彦さん、こんばんは。そして海外の入管では緊張して挙動不審になる肝っ玉のちっちゃい二人でお送りします。
いやー、はい、入管って言えば軍団と一回ハワイ行った時に12時間ぐらい止められたかな。
なんでですか？
全員化粧してて、ちょびひげがいて、
怪しい、
お前らはバカにしてんのかって、違う部屋作れて、それで、はい、その軍団全員の小遣い俺がまとめて持ってたんで、はい、何百万か持ってたのね、 で俺がなあの申請してないからなんでこんな金を持ってんだって現金を持ってるから、
はい、結構長く
それでやられて、はい、その後に松尾ってのが来て、はい、8ドルしか持ってなくて持ってきて
大変だった。
何やっても怪しまれる感じの集団だったんですね今日はもう日本語堪能な、在日の外国人の方ばかりお集まりいただきましたけれども、アンジェロ・イシさんは日系ブラジル人でいらして、はい、日本にいらしてどれぐらいですか。
まあ、90年からなんでわずか19年です。
わずか19年ですか
あっという間ですよ。
それ留学生として最初いらして。
そうです。もともとブラジルでも大の日本映画ファンで、まあ、黒沢映画とかたけしさんの映画で日本語を勉強したんだけど、はい、なぜか、まあ、こういう難しい移民研究のために、まあ、日本にやってきました自分のこと日系ブラジル人3世じゃなくて在日ブラジル人1世と自己紹介をし直してます
ブラジルに移民されたのは、おじい様。
そうです。戦前に。
戦前に、はい、笠戸丸ちょうど今年が
さすがに笠戸丸では
ちょうど今年が100年なんですね。
古いじゃない、よくご存知で2008年、
古い活躍さん
も。
これは大事なことなんですよ、はいはい、あのね、これ今日の話も通じるんですけども、あれほど日本人を寛容に受け入れてたくれた国はないんです。今年はですね、日系本当にあの移民100年で皇太子殿下が行かれて、この皇太子殿下に天皇陛下もお言葉を託されてるんですね、うん、ブラジルがなぜこんな日本人を寛容に、うん、見守ってくれたのかということは、これ大事なことです。それでこれに合わせて日本実は会場で言った練習艦隊は今年笠戸丸が入ったのと同じ日にブラジル の母港に入ってるんですよ、港に。そんなことで日本の大マスコミは一行も書かない。
アンジェロ・イシさんより怒っちゃって、
いやもう勝谷さんがこういうふうにおっしゃってくれてすごく嬉しいんですけど、天皇陛下はちなみに公式の式典でそのブラジルにおいて日系移民が勝って温かく受け入れられたのと同じように、はい、日本においても日本にやってきた日系ブラジル人のことも温かく見守ってあげてください。
ブラジリアの国会で皇太子殿下を迎えられて、日系の議員たちが立ち上がってみんなでこうした政治殿下の話を聞いてくださって、向こうの議員たちもみんなが拍手してくださったっていう、こういうことこそで伝えなきゃいけない。
あともう一つはドミニカの方の移民で今度はひどい目に遭
った、ね、ひどい目に遭ってきたし、
先盛りみたいなことをさせないためみたいな意味もあって、結局土地を取り上げられたり、そういう目にもあったり、結構だからその問題すごいです
ね。ドミニカに行った時はね、結果的に騙されて行ったような形になっちゃったんですね、うんうん、それで損害賠償を求めてやっと国の責任を、まあ、2年ほど前にやっと認めたと、
お話を現在に戻しますけれども今度のメキシコの新型インフルエンザについては、
まあ、向こうでも日本と同じように警戒はしてるんだけど、はい、日本ほどはまあそのパニックにはなっていないんですね。そのあたりはもっと冷静で、
王さんはいかがですか中国は。
まあ、ちょっと豚肉の消費量で世界ダントツ1位、の中国で、やっぱり警戒は相当
厳しく
なっていると思いますけれども、
この新型インフルエンザの問題もそう、それからそのカルデロ・ノリコさんというその外国人の、はい、まあ、子供ですよね、はい、その人権をどうその保護するのかという問題もそうだし、とかくこうメディアではなんかこう水際対策で、ね、その日本の国というものを中心にこう考えがちなんだけれども、日本の国内法でいうとそれでいいんですよ。その不法で入ってきたんだから退去させられても文句はないと。ところがやっぱり実際こののりこちゃんみたいなケースとか、あるいはそのこっちでその不法滞在してね、その生後3ヶ月とか、あるいは3歳4歳ぐらいの子が親と引き離されてやっぱり情緒不安定になったり
する問題があるわけです。なので、それは選択があるわけだから、
別に
一人だけ残してるんじゃないか。
日本だって国連から
やっぱりでも不法入国というですね、厳然たる事実はやっぱ不問に伏せないと思うんですよ。ただこののりこちゃんを義務教育が終わるまではどうだったんだろうかと、裁量でいるかいないかっていうんだったらせめて義務教育が終わるですね、うん、15歳まで
入管当局、
私たち民主党
が何してた
のか見逃さないけど、今回の措置は現行法でしょうがない、
ね、特別在留許可のですね、ガイドラインってできてるんですね、平成18年。ただですね、この基準が積極要素と消極要素で、まあ非常に裁量が大きいですね。
考慮しなきゃいけないのは、今回は現行法でしょうがなくそういうふうな処分をしたとしても、現実的にそののりこちゃんの、まあ、いわば子供として親と一緒に住む権利で、自分が生まれたところで教育を受ける権利、
生まれたところで教育を受ける権利なんてのはないのよ。
実際日本語しか喋れる
わけですから。親と一緒に住むっていうなら、親と一緒にフィリピンに帰れば親と一緒に住めるんだから。
そういった考え方がやっぱりUNDP じゃないや、ユニセフが提唱している子供の、その人権 見とやっぱり矛盾する問題が出てくるんです。
だからそこをどうするかっていう話、それは全然違う話。今回の問題は法務省が14歳になるまで見つけられなかったっていう法務省の責任は非常に大きいけども、はい、ご両親はあのパスポート偽造で旅券偽造で入ってるから単なる不法入国じゃないんですよ、うん、これね重過失なんです、うん、重過失じゃないね、犯罪なんです。犯罪犯罪、
これ私も法務省に実はこれ気の毒じゃないかってことはね、あの問いかけました。
気の毒というのはご両親も、うん、不法だけれども残してあげた方がいいんじゃないかというのが小口さんの
意見ですか。もうちょっと猶予があった方がいいんじゃないか、
もう少しですね、あのこの猶予と言いますかね、あってもいいんじゃないかということで、ただ結局はその、うん、偽造で他人名義で入ってきたということを、まあ、これを許したならば入国管理というのは成り立たないと、こういう、まあ、理由
だから法務省としては僕はお嬢さんだけ残したっていう方が逆に僕おかしいと思いますよ、はい、
本来なら5年間再入国できないんだけれども、このお父さんの場合はまたそこもちょっと曖昧なんですけれども、なんかもう近いうちにまた
強制送還
来れるようになってるんですよ。
強制送還の場合は、ね、
基準がないんですよ。
5年間再入国できないんですが、
だから何らかの第三者委員会が客観基準を作るなり、ね、審査委員会作ってやらないと。
在留カードっていうのはどういうことなんですか。
在留カードっていうのは今度新しく作る IC チップが入ってるやつで、はい、今のはその外国人登録証ってペラペラの紙なんですね、はあはあ、これで、あのでこれは要するに情報が古くなっても全然わかんないんですよ。
免許証みたいな形になってるわけですか。
いやでも意味が全然違います、ね、免許証は持っていても持っていなくても平気ですけど、これは僕はもう常に携帯してないと、これを持ってなかったら警察に呼び止められたら結局もう刑事、
これはあの携帯義務が
これがこのその話いくんだったら、要するに今度今新しいカードを、はい、ええ作ろうとしてますよ ね、はい、ね
在留カード、
在留カードね、は
い、これをやめて
携帯義務をつけるかつけないかで民主党と自民党がちょっと違いますよね、はい、自民党は携帯義務が、与党は携帯義務はあると、ねはい、で民主党、はい、なんで携帯義務を外そうとするの。
まあそこのところがですね、まあ、これから、まあ、党の考えている方々の中にはやっぱり
おかしいじゃないですか。
多分が共生社会という中で、
ある程度まあ、この後出てくるけど多文化共生社会とか参政権とか本当民主党損してよくだらないことばっかし言ってて、
まあ、
いやいや
あの民主党と私の考えちょっと違いますから。
永住権を持つ外国人に地方選挙の参政権を認めようという外国人参政権、賛成反対の意見は大きく分かれています。
現在永住資格のある外国人はおよそ87万人。そんな永住外国人に地方参政権を与えようという法案がこれまで何度も国会に提出されてきた。特に熱心なのが公明党で、過去に5回法案を提出している。また民主党小沢代表も積極的。
参政権につきましては、うん、これは私はずっと以前からそれは認めるべきであるというふうに主張して、おりました。
昨年2月にはイ・ミョンバク韓国大統領と会談し、外国人への選挙権付与に向けた党内調整を急ぐことを明言。外国人地方選挙権検討委員会での議論を始めさせた。
いやいや、もうぜひね、党内まとめていただいて提出してもらいたいと、私としては歓迎でございます
と公明党も期待感を表していた。しかし民主党内の保守派に異論が多く、意見集約はできていない。それにしてもなぜ外国人に地方参政権を与えようというのか。
一緒に、ね、生活して、一緒に地域を作って、そして、納税という義務も果たしているわけですから、ですからその地域のあり方について積極的に参加していただきたいと。
税金を納め住民として暮らす外国人にもその地位向上のために地方参政権を与えようというのだ。特に特別永住者である在日韓国人が強く要望している。また海外では韓国が2006年から外国人の地方参政権を認めたほか、ヨーロッパの一部でも導入されている。これに対して、
例えばある市とかある町に、まあ、集中してある特定の国の人たちが集まって参政権を行使したら、その村とかその町とかその市は外国人、その特定の国の国益のために行政をすることになるし、安易に、うん、地方参政権だからいいじゃないかということはできないと思います。
外国人参政権に積極的な公明党に、 連立を組む自民党は反対し続け、民主党内も意見が割れている。今国会にも公明党が法案を提出しているが、審議は進んでいないのが現状だ。
自民党与党もそれぞれ中に賛成反対抱えてますから、争点にしにくいんでしょうね、逆に総選挙終わったらですね、落ち着い政情が落ち着けば、また私たちとしては積極的にですね、認める法制化を何とかしたいと思って努力したいと思います。
民主党政権になったら、例えば外国人参政権の問題もそうだし、人権擁護の問題もそうだし、実は自民党の中で何とか食い止めているような法案がどんどん通ってしまうんじゃないかと思ってますので、きちんと、民主党の考え方を示してもらって、戦うべきだと思います。
永住外国人の地方参政権、その是非は。
今のビデオに出てた稲田朋美さん、はい、頭悪いですね。基本的に論理が成立しない危険だっていうことですけれども、それであるならばやっぱり帰化っていうのを許しちゃいけないんですよ、外国人に対して。ところが今帰化をすれば選挙権は認められるわけですよね、はい、だから本当に何らかの悪意を持って選挙活動に参加しようとしているのであれば、これは当然その、いわば組織的な帰化っていうのもいくらでもできるわけです。そういうふうにまずその危険視するっていう発想を一体どこで線引きし、どこでその安心を確保するかっていうことをやみくもにこう不安を煽るような発言だと思います ね。
そうなんですね。これしかもですね、この帰化をですね、もっと簡略化して、許可を届け出にしようと。そうすれば結局この永住外国人の地方参政権というのはいらないじゃないかと、リンクして考える人がいるんですね。これリンクしないんです。
ただ私の場合なんですけれども、はい、日本には、ね、23年ですね、もう生活して納税してるんですよ。私が望んでるのは、要するに納税してるから住民扱いしてもらって、それで行政のサービスを受けて、はい、安定した生活環境ができればそれでいいんですよ。私は自ら進んでですね、はい、日本の参政権求めるのがしません。
選挙に
もう政治に疲れてるからね、もうそのために日本に来たんだから、それでまた選挙に出なさいって言われたらまたちょっと考えるんですよね。
ただね、
そういうのは多いんですよ、そういう外国人って言われる人、
実は未だに日本社会においてはやはりその日本人でないがゆえに、あるいはその、外国人であるがゆえに不利を被っている、権利が保障されていないという諸事情がいろいろあるからこそ、実は未だにこの外国人の参政権というのが問題になっているのであって、
もし
わざわざね帰化しなくても、わざわざ日本の国籍を持たなくても、みんなも法の下にその平等がね保障される社会が実現すれば、この話は実はそんなに盛り上がらないはずなんです。
外国人参政権というものと特別永住権者の参政権はやっぱり違うんですね。
特別永住者とは、第二次世界大戦の終戦前から日本に居住し、平和条約に基づき日本国籍から離脱した韓国、朝鮮人および台湾人とその子孫のこと。
例えば私なんかは特別永住者でもないし、その外国人です。もし私がここに来て例えば10年ぐらい住んで永住権取りました、はい、なので私に投票権くださいっていう話と、それから実際ね、過去において選挙権を剥奪された人たちなんですよ。52年前は日本国籍で日本で選挙権全部あった人を、
その時の一世はそうかもしれないけど、今はもう世代が全然違うでしょ。
いや、それで彼らはその50年経っていつまでもっていうけど、50年以上にわたって日本に対する選挙権もない、韓国に対する選挙権もない、何の選挙権もないまま50年以上来てるんです。ちょっと
待って、あれ、この韓国は2012年から大統領選挙と、いや、それを実際国会議員の選挙は、
私は在日ではないけれども、在日の人たちはそれに関してもね、
その前にも2005年に韓国は地方参政権を、
ちょっと待ってください。
だって国政選挙の永住外国人にも、日本にいる永住韓国人に対しても選挙権付与されるわけでしょ。
それに対してね、在日の人たちは、
国政選挙は韓国の選挙に参加して、
だから在日の人たちはそれを望んでない、
選挙に参加で、それはおかしいです。
韓国籍の人の選挙権は韓国が決めるわけで、日本がとやかく言う話じゃない。
韓国の国会が決めた話なんだから、
日本が決める話じゃなくて、
それは韓国
の人たちはそれを何で嫌がるかっていうと、
日本の主権の問題なんですよ。
なんだかわかんない。
今帰化すれば、日本人になればそれこそ非選挙権までちゃんと持てるわけだし、地方選挙じゃなくて国政選挙まで
選挙権非選挙権ちゃんと持てるわけだから、もし日本で政治に参加してほしいんだったらどうぞ聞かせてください。
外国人とね、外国人と一緒に住むことについてですね、
歴史的経緯があるんですね。これ例えば1950年にですね、講和条約で
与党が分裂してるんじゃないですか。
50年経ってるわけ
どっちかにしてください。
で、ね、特別永住者
というのを帰化するのかしないのか、
一体いつまで引っ張るんですかと。22世紀にも特別永住者を残すんですか、30世紀にも特別永住者を残すんですか、うん、昔の話ですと言って、それをじゃあ一体何代
繰り返すか。そうだね、
今2世3世4世の方もいらっしゃる。
だから私のような外国人はそれこそ3年に一度入管に行って、自分の意思で自分の選択で、ちゃんとこう外国籍としてとどまってるわけです、うんうん、それなのに私が例えば日本に対して選挙権くれと言うんであれば、それは言語道断だよと言われても、うんうんうん、その理屈が十分納得できるけど、
その通り
です。いわゆる特別永住権者っていうのはやっぱり違うんですよ。小沢さん言うように政治は生活じゃないですか。いや、国政は望まないんです、彼らも。
要するに国政はイデオロギーも必要だけど、だから韓国には帰れない。
みんなですね、帰れ
ない。韓国に帰らない、帰れないはいいけども、日本に60年住んでて日本で教育を受けて日本語で生活をしているならば、日本の国籍を取ってくださいというのが筋なんですよ。
だからそれも個人の意思じゃないですか。
いや、だからそれは個人の意思だけども、うん、だからそれを、うん、日本の国籍を取るのが筋であって、それで国政選挙、地方選挙の参政権、非選挙権も全部 もらいますというのが本来あるべき姿です。
そういうことで、国籍を、
国籍を選ばないんだったら、国籍を選ばないんだったら参政権は、
ただね、この国政と地方の参政権をね、区別して、世界とヨーロッパも北欧もそうですけども、考えてるんですね。
EU はですね、そもそも統合しようということを前提に外国人参政権を認めてきたんですね。北欧はもともと移民をですね、受け入れるために参政権も与えてきたわけですよ。ですからね、全く例に出されるのが無理があるんです。
渡辺さん、平成10年の一番最初に民主党と公明党等で出しましたよね、はい、あの時渡辺さんは賛成者として、
はい、私は名前を
名前を連ねて、
あの時はですね、あれが党の方針だったんです、だ
けども そして民主党の基本政策として、はい、これはやると。
ただですね、これ私もですね、はい、実際参政権ぐらいはいいんじゃないのと、はい、やっぱ思いましたよ、はい、だけれどもいろんなですね、対日工作やら何やらっていろんなさまざまな日本の周辺の国のいろんな工作の歴史を見るについて、これは大変だと。
いや、だからそれはさっき
分かったから、
それはさっきの稲田さんと同じ論理ですよ。だから外国人は危ないんで、参政権与えたら日本政治に
その危ないとか、危ないとか危なくないの話じゃないでしょ。いや、
主権の問題、
主権の問題で言うんであれば、
国民になればそれは当然参政権を、
これは今すごく面白いことをね、これ視聴者の方はね、感じてほしいんだけども、これが政権政界再編対立の軸の一つなんですよ。
何、民主党と公明党が今度組むって話。
違う、民主党の中でもこういう国家をちゃんとした国家を持っている人がいれば、外国人に国を売ってもいいという人もいるわけですよ。
ちょっと私、大口さん、週刊誌の知識だからだけどね、公明党がなぜ在日韓国人の参政権に熱心だというと、韓国における創価学会の不協権と取引してるからだという。
そうなんですか。
そうなんですか。
ないです。それはもう週刊誌の話でしょ。
はい、じゃあそれはまあ分かった。
じゃあ次
行こう。それじゃあね、金さんにちょっと、はい、伺いたいんだけどね、はい、なぜ韓国籍の人だけがわーわー言うの、
はい、あの北朝鮮がそれを反対してるのは、やっぱりその日本のある意味のその根がの考え方でね、うん、あの北朝鮮の人たちが日本の政治に参加することによって、うん、いわゆるその朝鮮人民としてまあ分裂していくと、うん、それをまああの排除するっていう考え方なんです。それに対してやっぱり韓国民団っていうのはお話を聞くと、やっぱりその地域社会に参加していく権利、これは日本の憲法においても住民という括りで保障されているわけだから、うんうんうん、国政は望まないんだと、うん、韓国政府があなたたちその韓国で投票やってもいいよと言われても実は困ってるんですと、うん、そうなるとあの国政で韓国で投票してるから日本ではその地方参政権もいらないじゃないかっていう、自分たちはそういうことじゃなくて自分たちが生きていくこの生活の場にものを言いたいんだっていうことなんですよね。なんかこう世論の動向っていう話もちょっと出ましたけれども、あの実は非常に面白いのはこれだけ言わせて、うん、あのね、日本のそれを一切やめて、
だからに言われちゃってどうするんですか。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。
日本人って何、
その時に大事なのは日系人の血じゃなくて日本語能力できちっと日本の国の中に入れようと。
北野武さんは、ね、日本の鏡である。
なるほど。
国の名前です。
リーブ21、残念ながら
発毛には時間がかかります。
実感しました。
一日でも早く発毛を実感していただきたい。リーブ21は発毛技術のさらなる向上と専門スタッフのたゆまぬ努力で全てのお客様のご期待に添えるよう全力投球いたします。
独創の発毛
リーブ21。
ルーズ
マース
ホース
マース
ソース
マース
ピース
マース
レース
マース
ダンス
マース
ウィース。おはようございます。
マース。
それは最先端のシステムで遊びも仕事もすっきりさせる会社マースエンジニアリングです。
あ、小林製薬。
あれ腫れてる。
その売れすぎたトマトのような歯茎は歯槽膿漏かも。さあ小用で歯磨き。天然由来成分が歯茎をキュッと引き締めてくれる、うん、歯槽膿漏を防ぐ小用。
あ、小林製薬。
なかなか落ちないサボッタリング、それにはこれ。トイレ洗浄中サボッタリング、泡がモコモコっと盛り上がってピタッと密着、汚れをしっかり落とすんです。
落ちてる。
トイレ洗浄中サボッタリング。
皆さん、汗で塩分を失うのは危険です。そこで日本から最高の塩分補給を導入しました。
ごちそう
さま。お願いします。
舐めるだけで塩分補給、塩熱飴、緑安全。
不況の煽りを受けて大量にリストラされ、仕事も住居も失ってしまった外国人労働者たち、行き場のない彼らの処遇について日本政府の対応が問われています。
街中で見かけるエキゾチックな看板、群馬県大泉町は人口の 17% が外国人、その割合が全国で最も多い町だ。2002年のワールドカップでブラジルが優勝した時にはこの熱狂ぶり。そう、外国人の中でも多いのが日系ブラジル人。しかし今この町からブラジル人が消えつつある。町の旅行会社では今年に入ってブラジル行きのチケットを求める人が急増。
帰る数は異常ですね。今までなかったことですね。派遣切りで仕事を失って日本で食べていくことはできなくて帰国する方が多いです。
一方、大泉町に隣接する太田市のハローワークには連日多くの相談者が押し寄せている。
日常会話ができる。
大泉町に多くの日系ブラジル人が住むようになったのは1990年以降、入管法が改正され日系三世までが特別に定住を認められ自由に仕事ができるようになってからだ。当時日本は労働力不足、夜勤や残業もいとわず働いてくれる日系ブラジル人は製造業を中心に大活躍。ところが世界的な経済危機で状況は一変、真っ先に切られたのが彼らだった。ブラジル移民だった経験を生かし長年ブラジル人を専門に派遣業してきたこちらの社長によると、およそ700人いた派遣社員のうち400人が職を失い、すでに100人がブラジルに帰ったという。
これは名前とかね、ブラジルに帰った、ブラジルにこれ帰った人、これらは失業権がある人。
職を失い日本に残った日系ブラジル人にもさらに深刻な事態が待っているという。
今度失業権切れた時が今度大変ですね。まあ、5月6月7月ともうどんどん切れる人が出ますから、これが保険収入の道が全然ないですからね。
こうした日系人に対し国も支援を決め、ハローワークで説明会が開かれた。
帰国の旅費ですね、そういったものは国の方で支援しましょうと。
4月から始まった帰国支援事業では日本での再就職を断念し帰国を決意した日系人に対して30万円が支給される。しかし
国ということに なった場合ですね、再度日本にですね入国するということはですね、これはあの当分の間できないことになってますので、これはあらかじめご承知しておいてください。
当分の間とはどれくらいなのか具体的には決められておらず、日系人にとってはまさに帰国か残留か苦渋の選択となる。
Pela falta de serviço, sim, né? É melhor lá do que aqui, né? Sem trabalho.
Não. 今もう帰る。決まったよ。僕の考え方はまだ1年か2年ぐらいなるからね。そうなったら僕は65年になる。年がね。だからもうあかん。
まあ、帰ってください、30万円あげるから、まあ、その代わりに、まあ、日本に、まあ、二度と来ないでくださいと。だから日本のやってることが10年15年でこんなに変わるんかなってね、そういうふうには、まあ、ちょっと思いますね。
日本の外国人に対する政策の行き着く先はどこなのか。一部の国会議員や経済界からは積極的に移民を受け入れるべきだという声も上がっている。自民党の中川元幹事長をはじめとする日本型移民国家への道プロジェクトチームは昨年報告書を提出。その中で少子高齢化による日本の人口危機を解決するには移民の受け入れ以外ないとしている。その上で今後50年で日本の総人口の 10% 程度にあたる移民の受け入れを目指している。一方、若者はなぜ3年で辞めるのかの著者で雇用問題に詳しい上司は、移民受け入れは時期尚早だと語る。
移民というのはですね、基本的には機械ではなくて人間ですから、入れることはある程度簡単なんですけれども、いらなくなったら返しますよっていうわけにいかないんですね。もう一生面倒を見ると、日本という国で終身雇用を保障しますよっていうぐらいの覚悟がないと、私は安易に受け入れるべきではないと思いますね。
果たして日本にその覚悟はできているのか。
どうもかっこ悪いね。
かっこ悪いですね。
やっぱあの63の、あの人が言ったけど、あの人が65になったら年金上げるぐらいの覚悟がないのかね。
実はほとんど日本で紹介されていないことがありまして、それは何かというと、日本で大抵みんな言ってるのは、勝手に大勢の日系ブラジル人が日本にやってきたんだと、経済難民というか。ところが話は実は逆であったりするんですね。すごく人手不足で困っていた群馬とか浜松とか の工場の人たちがわざわざブラジルに行ったんです。そして向こうで大々的な説明会を開いたんです。で募集をかけて、でいい話ばっかりしたんです。まあ、あんまり言いたくないけど、結構騙す場面もあったわけですね。日本に行けばすごくいいぞと。
第二次世界大戦後、西ドイツの場合だけど、戦後非常に労働力が不足した。でトルコ、ギリシャなどを中心として6カ国と、東欧6カ国と移民協定を結んでね、大量に入れたんですよ。ところが復興してきて、子供たちが大きくなってくるとね、邪魔になるわけ、はい、で特にトルコはイスラムだしね、やっぱりある種のこう集落を作るわけですよ、はい、そうするとね、仕事以外ではドイツ人と交わらない。やっぱりトルコ語で全部生活できるわけだから。でドイツ政府は日本と同じことやったんです。帰国料費を払いますと、飛行機代払うから帰ってくれと言ったけども、あまり帰らなかった、はい。でやっぱり非常に社会問題になったことがあるんですね。
小泉内閣の最後の時に、僕杉浦副大法務大臣の下で副大臣やったんですよ。その時に僕は法務省の副大臣として記者会見をやって、お詫びをしたんですよね、うん、この政策は間違っていたと、はい、
しかもその30万円の問題なんですけれども、はい、30万円出すから帰ってくれと。でそれには条件があって、再度の入国を行えること を条件に一定額の帰国支援金を支給する。
そこ、ね、誤解されやすいんだけども、
これは何ですか。
その今入ってきている人たちは日系人という血で入ってきているんですね。実は血っていうのはあんまり大したことなくて、大したことないっていうと語弊があるけども、うん、
それは誤解されます
よ。日本の中でコミュニティに溶け込もうとするときに大事なのは、日系人の血が入ってるかどうかじゃなくて、日本語を喋る能力があるかっていう方がもっと大事だったんですよ。きちんと日本語能力を検定をして入れるようにしようっていうんで、法務省で少しずつその動きをしてたんですよ。
それだったらブラジル人じゃなくて中国人じゃなくていいわけじゃないですか。
ブラジルとかペルーとか日系という必要性はありませんと。だからそこで書いてある同様の身分に基づくっていうのは、日系人としては入ってきちゃダメよと。
河野さんの言葉は一見正論に聞こえるんだけど、
しかし矛盾してるんですね。去年ずっとその2008年 の、 ブラジル、日本からブラジルへの移民100周年記念を通してですね、日本政府もわざわざこれは日白交流年ですというふうに位置づけてですよ、わざわざですね、政治家を含めて、そして日本政府関係者を含めて、実は日系人は特別な存在なんだと、かけがえのない存在なんだというふうにずっとブラジル社会に対して発信してきたことが、実はあれは単なる建前であり、まあ、きれい事であったということを今宣言なさってるんです。
いや、それはあなたが言い切れる問題じゃないと
自民党の議員の河野さんが、
日系人は大事だと言いながらも、今じゃあ日系の方がね、全く日本語ができずに景気が良くなったからと言って日本の国に来たら、また同じことが起こるわけですよ。今度の問題は何かというと、一つの仕事を失った日系人が日本の国の中でじゃあ他の仕事に就けるかというと、日本語が能力のない限り仕事に就けないんですね。
だからこそ日本語学習を、
そうなんです、だから野党
側にもすでには入って
きた人がいるんじゃないですかね。だからそう、野党側にも、
この一杯の学校給食には希望という栄養がたっぷり詰まっています。
Hope.
食べられる、だから学べる、希望が持てる。給食で世界の教育を支援する WFP を応援してください。一杯の給食でいっぱいの希望。
家庭用燃料電池 N ファーム、
いいですよ。うちで使う電気をうちで作ってるってなんだか気分がいいんです。その時出る熱でお湯まで沸いちゃうってのはもう効率いいですよね。
じゃあ N ファーム、ウホウホですか。
ウホウホだね。
ちょっとエネゴリ君
やるの。私もかつてはゴリさんと呼ばれた男だ。
ダブルゴリさん。
エネオスエネゴリ、エネファームで検索してください。
エネルギーを素敵にエネオス。
日本の政治家にとって日本人って何、うん、その違うあまり大事じゃないと、うん、結局働く上で経済効率を考える上ではそれは別に何ら役に立たないんだっていうことで、私は切り捨ててしまうことはすごく危険だと思いますね。日系ブラジル人の人たちは先ほどから和也さん言ってるように、本当にその移民に行ってですね、非常に、まあ、ある意味日本のためにも働いた人々の子孫なんです、
は
い、
そうです。
この人たちを日系ブラジル人というその外国の枠組みでそのくくってですね、必要だから来て働いてくださいと、
いらなくなったから
あなたたち帰りなさいと、
使わない言葉だけど、ご都合主義という言葉が浮かんでしまいます。
本当にその受け入れ体制をするんであれば、教育なり地域への同化なりをやっとやらなきゃいけなかったのに、それができないから、はい帰ってくださいじゃなくて、
じゃあ河野さん、さっき VTR にも出ましたけれども、自民党が唱えたその移民国家、
あれは別に自民党が唱えてるわけじゃなくて、自民党のいきなり 10% 入れますなんてのは無理ですよ。少なくとも今の数よりは外国の人をきちんと入れましょうねと。で、僕らが主張しているのは、その時に大事なのは日系人の血じゃなくて日本語能力できちっと日本の国の中に入れようと。それはなぜかというと、日本語能力がなかったら日本の社会の中に溶け込めないから。
これだけのですね、外国人、まあ、労働者にしても留学生にしても受け入れて、それ入ってからのその受け入れ体制で政府として責任を持ってやってもらわないといけないですね。1960年代の時にこの国民健康保険ですね、これは外国人にも適用されました。80年代には国民年金もですね、適用されました。これね、全部前進なんですけれども、しかし国際的に見ますとこれはまだまだ遅れている。だから政府としての責任としては、いかにですね、
その人たち安心して日本に入ってきて安心して働いて、そして老後も含めてですよ、ちゃんとしたサポート保障が得られる、それ日本はですね初めて世界から尊敬される、
日本人に対してもでき
てないんですよ。
指紋照合で不法入国者をチェックする日本の入国管理システム、でも最先端技術を誇るそのシステムには抜け穴があるようです。
1-2-3。
去年10月に発足した観光庁、2010年までに訪日外国人旅行者1000万人突破を目標に、観光立国日本の実現を目指す。近年日本へ入国する外国人は増加の一途をたどってきた。しかしその一方で、パスポートや書類偽造などによる不法入国をめぐる事件は後を絶たない。こうした状況に歯止めをかけるべく、おととし日本の入国管理の現場にあるものが登場した。入国する外国人の両手の人差し指の指紋をスキャナーで読み取り、指名手配犯などのデータベースと照合するというバイオ審査。
これからの新しい入出国審査のあり方をですね、実地に見せていただきたいと思って、
と政府も不法入国阻止の切り札としてお墨付きを与えていたのだが、その切り札があっさりと突破される事件が発生した。過去に強制退去処分を受けていた韓国人女性が去年4月バイオ審査をかいくぐり、青森空港から再入国していたことが明らかになったのだ。女は偽の指紋の模様がついたテープを指先に貼り、バイオ審査をくぐり抜けていた。なぜこんなずさんな手口で入国することができたのか。かつて警備官として入国管理の仕事に携わっていた小説家の久保一郎氏は、
機械の上に指を置いてくださいっていうガイダンスをするわけですね。決して指を掴んで押すわけじゃないんですよ。目視ですね。だから目で見て違和感があるかないか、やっぱりそれをきちっとこなすにはある程度のゆとりを持った人員の配置と、でそれぞれの入国審査官の資質の向上っていうのはやっぱり必要なんだろうと思います。
今回偽の指紋が作られた韓国は日本への入国者数が一番多い。観光などの短期滞在ならばビザは免除されており、簡単に日本へ入国することができるのだ。さらに先月、
約6ヶ月ぶりに中国を公式訪問をさせていただきました。
中国の温家宝首相との会談で麻生総理は中国の個人観光客を受け入れることを表明。団体の観光客へのビザしか認められていなかった中国だが、今年7月から個人の観光客の日本入国も可能になる予定だ。その一方で日本へ入国したくてもなかなか実現しない国の人たちもいる。例えばビートたけしの付き人を務めるゾマホンの母国、西アフリカのベナン共和国。日本にいるベナン人はわずか31人。そのうちの一人、東京都内に住むローソン・レオポルドさんに話を聞いた。
ベナンから日本に来る場合は、他の国と比べたら本当に大変なことですよ。観光で来る場合は多分日本で観光行きたいの理由を全部はっきり書かないといけないですよ。自分で口座持っているかどうか、口座番号まで全部聞くんで、決定お金入っているかどうか、自分でサポートできるかどうか。
6年前に日本人女性と結婚したため来日することを決めたローソンさん。しかしビザが下りるまで実に1年もかかったという。
ひどいんだよ。
アフリカのことを聞くと、ファーストイメージは貧しい国、不法滞在にしたいかじゃないかなとかの心配があるから、そこまで厳しくチェックしてるんじゃないかなと私は思ってます。
ゾマホンが運営するベナンのたけし日本語学校の生徒は現在100人以上。ローソンさんもこの学校の卒業生だが、来日を夢見る彼らの前には日本の入国管理という大きな壁が立ちはだかっているのだ。こうした入国管理の水際に立つ審査官、今後ますます彼らの資質が問われることになる。
これを諮問制度が最初導入された時に、私もその意見を言う機会があって言ったのは、その時確かそのテロ対策だと、これはやるためにアメリカの次にやるんだということだったんだけれども、
違う違う違う違う、テロ対策だけじゃない、
聞いて今度は聞いて、
違う違う違う、それ間違ってる、
それで、それがいつの間にか入国管理を強化する方に使われているっていうのが
最初からそういうルールだったんだ。ちょっと
私、あなた別に反対意見述べてるわけじゃない。
いやそうじゃなくて、これは僕が国会で答弁して通した法律だから、
嘘じゃないです、すいません、
嘘じゃないです。
いやいや、これ、それから、ね、僕が有権解釈をした法律だから。
じゃずっと喧嘩する、
はい、
いや、あの、彼女帰ってもらってもいいですけど、そうもいかないから、
あなたが帰ってよ、それでね、
アートネイチャーのグラデーションシステム、西田敏行です。自分の髪を生かして少しずつ増やせる、グラデーション回数も増毛期間も思い通り、ボリュームもスタイルも自由に選べる、増やせる、わお、ミラクルグラデーションヘアフォーライフ、グラデーションシステムは
アートネイチャ
ー。アルソック、
サオリの S は
スピード、インターネットだから高速対応、
チアルの C で
チェック、外出時も安心、戸締まり確認、
すごいね。じゃあ代わりは、
かわいい
ゼロだ、
ゼロ、イニシャルじゃないし、
イニシャルコストがゼロなんだ、
すごいね。
ホームセキュリティアルファ初期用0円、
ゼロスタートプラン
登場、比べればアルソック。
The water is safe
は水から生まれた、私たちは水から生まれた、水は未来を照らす透明な可能性、
Not just water, creativity.
この星は水の可能性でできている、クリタ。
エチュデタティヤマタガデワハクサン、駿河の富士山、
ロボット新時代、生産技術全国に羽ばたく、生産技術、豊富なレンタル在庫と未来に先駆ける技術とノウハウでお客様をバックアップ、ロボット産業機械はレンタル新時代へ、生産技術。
あのゾマホンの友達のね、ベナンの人が、はい、その観光目的来てもね、うん、その口座からその預金まで聞かれるっていうのは、
あれ保証人までいたんじゃなかったかな、
それは、ね、保証人が、それはすごい人種差別だね、これは。
だから国によって、これはね、普通なんですよ、私は大学で、もちろんね、大学でですね、留学生教育の委員長を担当してるんですよ。毎年ね、留学生ですね、入国のそのビザですね、許可されるというのはあるんですよ。だからね、数年前は中国の要するにどの地域からその不法滞在が多いかというのはある地域がですね、有名だったんですよ、福建省ですね、
福建省、ね、
それね、出したらかなりの確率で実は却下されるんですね、うん、しかし今はですね、福建省の人たちの名誉のために僕は申し上げますけれども、福建省の生活レベルがどんどん上がってきて、今ほとんど実はですね、不法滞在は発生しません。で、真面目に勉強してですね、そしてどんどんいいところ進学するんですよ。
結局先入観というかイメージで、
またですね、今福建省を出されたらまた厳しく、うん、チェックして、そこですね、ダメだったらちょっとでもですね、疑いがあればもう ダメというふうにね、
ちょっとあそこにゾマホンさんがいらっしゃるんで、ちょっと伺ってみたいんですけれども、
いや本当に私は初めてベナ人として日本大学に
1996年4月に上智大学に入って、はい、我々にとってはね、日本、天、生きてる間にはね、いいことやったら天、死んだら天国に行ける、うん、でも生きてる間に我々はね、いくら一生懸命いいことしてもね、日本には絶対行けない。
天国より遠いんですか、日本
は。というのは遠い距離のことじゃなくて、まあ、あのいいところで、まあ、天国というのはね、あの、環境はいいところね、安心して暮らせるところね、はい、あのね、雨がね、幸せになるところですね。だから日本というのはね、我々というのはね、本当にあの天国ですね。本当に皆本人に伝えたのはね、北野武さんはね、日本の鏡である。
ないの。
本当に頼むよ。差別はね、非常に来る、まあ、うん、もう本当にもう大変です。
ベランさんも私も多分同じケースで日本に来たんで、お話が止まらない人がまた一人増えちゃっただけの話のような気がします。お二人とも同じケースで、あの、彼も留学生として日本に来て、私もまあ縁あって日本に、まあ、留学生に来て、で本来その日本政府が10万人留学生受け入れっていうのをやった理由は、おそらくは、まあ、ベナンさんも私も非常にラッキーなケースだと思うんですけれども、
ゾマホンさん、
ゾマホンさん、ベナン国の名前です。
まあ、いわば、い
や、あれね、あれね、アメリカでね、はい、ちょもう参ったら、だってにあの日本は ODA でかなりやってるはずじゃない、うんうん、ね、で日本の ODA って何人使ってるかよく分かんないんで、だったら直接ゾマホンと組んで、うん、個人的にも ODA をやろうとして、うん、ずっと日本語学校を作って、日本語が喋れる子をちゃんと育てて、でそれを人あのエリートを2人とか3人日本に連れてきて、今度は田中義孝をアフリカに行かして、アフリカに牧畜をやろうと思って、全部準備が整って、はい、2人順に入れてくれって、それが1年かけて出ないんだよ、みんなが。そうどうなってんのって
言ったら、だからこのビザ発給をあの厳しくしすぎると、あのちょっとあの注意を促したいのは、例えば今、日本はすごい東京オリンピック2016年やろうって騒いでるんだけど、それさえも成功しませんよ。
介護士の外国人の受けてるテスト一回見たことですね。あの漢字の難しさ分かるわけない
んで、
あれの読みだけでもあれ書けるわけないもん。いや、それはね、あのちょっと難しくて、
日本の政治家だって漢字ろくに読めないわけです
よ。そういう話だって。どうも失礼いたしました。
不思議な世界。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。